77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和8年2月16日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野矢と
ルンルンルノン神戸美沙央です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。今週は神戸美沙央さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあなんだかんだでイベント忙しかったんじゃないですか。
バレンタインマルシェでした。諫早駅で昨日まで。
直近でやる。
はい。
うん、どうでした。
あ、たくさん来てくださってですね今どう、はい、楽しかったです。
よかったです、ね。
はい、
まだずっとなんか毎週しよるやろ、
はい、
なんか
もう今度はワンワンのイベントしたり、
ワンワン
日曜日がワンワンのイベントで、
今度の日曜って、
はい、
21?
22か。23は
ニャンニャンなのにワンワン、
ニャンニャンワンの日で、そうニャンニャンの日にワンワンの日をするんですよね。ワンワンで、2月23日はルノンオトフェスって言ってユナちゃんも出てくれます。はい、あきらさんにもオファーしないといけなかった。はい、で28日は婚活をあきらさんが MC でします。
へ
カラコでキャンプ場で、
あきらさんが婚活に出るんですか。
MC で、みんなキューピッド役で、あきらさんの腕にかかっております。
そうよね、はい、最近そうやもんね。 そこ大事
大事ですよ、うん、ムードメーカーでお願いします。
本当よ、まあ、2月もね16日になりました、ね。
はい、早いですね。
24分の3、今年も
早い
0.125、
はい、
終わっておりますけど、
はい、
ね、早いね、
はい、早い、
はいはい。まあ、そのわけで記念すべき349人目のゲスト様でございます。夢未来高等学院諫早校学院長長尾優也様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそ
ありがとうございます。
これは心じゃない、夢未来高等学院、
はい、
これはどういった学校になるんですか。
もともとですね、心未来高等学校っていう、学校が本校になりまして、うん、はい、その分かりやすく言うと諫早教室っていう形で、諫早に、在住のですね方々だったり、うんうん、まあ、近い諫早に近い方々がより通いやすい、通信という形で作らせていただいてます、う
ん。まあ、本来は通信高校だけども、
はい、
そういうなんか地域にこうサテライトっていうか、
う
ん、
そうですね、
なんか塾みたいな空間だったです、僕見に行ったら、
うん、はい、メインは学習支援になるんですけれども、うん、まあ、生活面だったり精神面のサポートもそこでさせてもらおうかなと思ってます、
うんうん。そうね、なかなか通信だけやったらさ、
そうなんです、
自己管理の世界になっているんだよね、
う
ん
う
ん。
そうですね、
そういうとこがあると、あるとありがたいですね、
はい、
ありがたい、孤立したりしますもん ね、
あ、そうやね、
なかなかコミュニケーションできない子とかもいるし、うん、親御さんもですし、心配ですもん ね、 うね、うん、うん、ありがたい、諫早校に、
ありがたい、
本当にありがたい。
通信という世界がもうどんどん広がるんじゃないかなっていう気がしていて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
高校もそうやけど、うん、もう中学も出てくるんじゃないですか今後はね、
う
ん、
出てくるでしょう ね、 選択肢の中に一つあったらいいですよね。
そうそう、
うん、
だから結構ウェブ環境をうまく使うと、
はい、
なんかこうより素敵な、うん、ハイレベルな授業を逆に受けられたりとかね、
うん、そうですね、
あるもんね、うん、
はい、
うん、極端な言い方すると全国からさ、
そうです、
先生連れてこれるわけよ、
はい、
うん、でどこでも受けれるでしょ、ね、その子がどこでいても受けれるように、ね、できるようにできますよね。
そうやもんね、うん。まあ、そんな長尾さんですけど、この諫早校自体は最近、うん、
はい、そうですね、去年の10月に、県の許可を、
あ、許可が
取りまして、そこから、今度の4月の、第1期生の準備を今、うん、させていただいてるっていう形ですね。
まあ、実際は開くのは4月からという。
そうです ね、
ね、場所はあの諫早のこの泉町の交差点という、はい、泉町の交差点、泉町の交差点といえば誰しもが分かるという、
うん、ピンクの建物、
ピンクの、そうそうそう、そう、
かわいい建物、
うん、前なんかあれやったよね、
塾が、はい、入られて、塾さんが入られてたところですね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そのままこう居抜き、
そうですね、中だけ、うん、しっかりちょっと改装させていただいて、
うん、
はい、
お勉強できる空間とか、うん、なんかゆっくりできる空間とかあるよ、
うん
うん
うん、いいと思います、
ね、うん。まあ、そんな長尾さんですけど、まあ、いきなりここに行き着いたわけではなく、もともとは長崎市のご出身とお伺いしておりました。
はい、もともと長崎市です。
いつまでいらっしゃったんですか。
は
い、
高校生までは長崎市に、
高校まで、
はい、
うんうんうん、高校時代は何かやってたんですか。中高は、
中学高校はサッカーをやってました。サッカーをやって、はい、
うん、
そして、進学するんですか。
はい、大学の方、佐世保の方に、
佐世保に進学
しました。
何か目指すところがあってご進学されたんでございましょうか。
ですね、その時の自分はもうこれっていうものは何もなくですね、うん、とにかく大学までは行ってくれと親の方にも言われてたので、まあ、半ば仕方なく大学進学をしたっていうのが本音ですかね。
まあ、親の都合で行ったという。
まあそうですね、当時の自分はもうどちらかというとこうなんか早く働きたいなっていうふうに思ってたので。
先週出た方は逆でしたよ。
本当ですか。
いかにして働かないことを考えようかっていう。
なんかもう高校生の時の自分を振り返ると、うん、もうこれ以上勉強したくないなっていうのがやっぱ先に来てて、うん、
それは勉強したくないから働きたい。
そうですね。
なるほど。
なんか大学は高校の延長線だみたいなのが勝手にこう中を知らないので、うん、イメージがあって、
うん、そういう人いますよ、うんうん、もう勉強したくないからすぐ働きたいし自分のお金が欲しいとか、あ、一人暮らししたいとか、
ね、まあ、それはそれで一つのエンジンよね、
うんうんう
ん、はい、僕もお金欲しかった方ですね、
うん、
バイクが欲しい、あ、車が欲しい。なのであんまりこう業種にこだわらず、
はい、
とりあえず働いたというとあるけどね、欲しいものがあった。
あ、
今の若い子ってあんまないのよね。
ないですね。
あ、そうですね。聞いてみて、あの今度あの学校に生徒来るやろうけん、
はい、
なんか欲しいもあるって。意外となくて、
はい、
スマホがあればいいみたいな、
うん、あ、そうですね、子供は確かによく見てますね、
うん、
でバイクも車も当たり前にあるじゃないですか、家に、うん、
はい、
僕らの頃はあんまりなかったから、
うん、
欲しかったですよね、
うん
うん、今の子はあんまりないので、うん、レンタカーでよくないですかみたいな、うん、
その方が経費かからんとか言ってます
よね。そうそう、経費かからん
大人です。
運転中はスマホいじれませんもんねとか言う
賢いのかね、何のか分かんない。そうですね、
まあよしとして、うん、で大学時代は何やってたんですか。
大学もサッカーですね。
あ、サッカーやってたんですか。
サッカーやりながら、うん、アルバイトしてっていう形です。
アルバイトができる部活だったんですね。
部活によってはもうがっつり。そうですね、部活はしっかりはでもやってたんですけども、どうしてもやっぱ大学生はアルバイトしないと生活ができない学生がの方が多いので、そこはある程度
で、いつ授業受けるんですか。
授業はですね、あの午前中と昼間にちょこちょこ、はい、受けながら、
うん、
しっかりめにアルバイトしてた。
どんなアルバイトされたんですか。
本当あのたくさん経験させてもらったんですけど、塾の先生から、
うん、
コンビニの夜勤から、ドラッグストアだったり、
うん、
なんですかね、あの人材派遣みたいな形の日雇いのアルバイトだったりっていう形で、
楽しそう、
本当楽しくいろんな経験をですね、そこで経験できたかなっていう、
いいですよね、いろいろできるのがいい。
いいと思うよ。だから本当学生どんどんバイト行ってほしいんやけど、大学生も少ないもんね。
そうですね、
忙しいです
ね。忙しい、
本当にうちの息子とかめっちゃ忙しそう。
バイトやってない子いるもんね。
できないって、したいけどできない、
うん、
本当に
不思議、
そうですね、
バイト行ってないのって言ったら、うん、やった方がいいっすかねかなんかいう感じ、うん、いやそうじゃなかろうって。
そうですよね。
ある意味真面目なんでしょうけどね。
そうですね、
ねえ、
う
んうんうん、不思議よ、うん、そしてその大学は4年間で卒業、
はい、4年間で、
そして今度キャリアの歴史になっていくわけですけど、
うんうんうん、
どこから入っていくんですか。
はい、新卒で長崎日産自動車の方に、うん、入社をしまして、
うん、それはまたなんで。
はですね、もう単純に周りがあの大学3年生の終わりぐらいから就職活動を始めるんですけども、
うんうんうん、
まあ、それに波に乗り遅れないように就職活動をして、一番最初に受けたのがその日産自動車で、うん、単純に理由はもう車が好きだったっていうだけですね、う
ん、じゃあ最初の車は日産車ですか。
そうですね、もう、うん、なんていうんですかね、皆さん日産車だったので、
うん、何から行ったんですか。
ですね、当時あの T だっていうちょっとコンパクトカーみたいなものが出た時だったので、あ、まあ、営業車にもしなきゃいけなかったので、そこが一番最初に買った車ですよね。
まあ、悪い大人しめですよね。
そうですね、ちょっと奇抜な営業車はちょっとダメだったのでですね、
ギュンギュンで走るやつもいたでしょ、あの販売してる車種の中には。
ああ、そうですね、はい、スポーツカーとかももちろんありましたし、
ミッション車じゃなからんと。
つまらんみたいな時代ですか。もう大人ですか。
ですね、私の時はちょうど半分半分ぐらいですね。なので車検とかでお客様のご自宅に取りに行ってっていうこともあるんですけど、その時運転するのは半分半分ぐらいですね。多分ミッション車も結構いらっしゃったので。
怖かった。私もトヨタ働いてたから。
あ、そう。
新車のいいやつを、はい、でもミッションもあるじゃないですか。
ありますね、高級。
めっちゃ怖くてもうどうしようと思いながら運転してましたよ。
ねえ、
うん、
あれ結構癖がお客様によってミッションが
違いますもんね。
ついてるので
、いまだに夢に出てくるこうクラッチとかが、はい、
ガクンって、
そうインストとか、はい、
はい、
うん、
もう大人なんて邪道じゃっていう時代やったけど、
そうですよね。
わかります。
車はサイド引いて曲がるもんだ
ってあでもクルクル
で日産は長いこと勤めたんですか。
ですね、日産自体は、10ヶ月ぐらいで、
いい感じですね、
退社をさせていただきまして
退社をして、でどこ行くんですか。
そこからですね、日産車も本当民間の会社で営業職だったりとか、うん、まあ、管理職っていうところを、うん、まあ、自分なりのこうルールの中で経験をさせていただいたっていう形ですね。
でどの辺で落ち着いていくんですか。
ですね、落ち着いたって言えるのかどうかわからないんですがそっからですね、自分が30か31ぐらいの時ですねに、あの独立をしようっていう形で決めて、そっからがちょっと落ち着いてはないんですけども、まあ、転機になってるかなっていうところですか、
ね。30の時ってもう結婚されてるんですか。
もう結婚して、子供も、いましたね、はい、
そこで独立って勇気いりませんか。
そうですね、ちょっと今考えるとだいぶ、まあ、妻には迷惑をかけてるような決断、
そう言えるのが素晴らしい、
素晴らしいよ
ね素晴らしい。
奥さんも抵抗なかったんですかね。まあやらせてあげようっていう、
まあ、どちらかというと言い出したら聞かないからもういいかぐらいの感じだったんじゃないかなとは思いますけど、
まあ、サラリーマンとその安定度っていうか、
はい、
あの独立の方が面白いかもしれんけど安定度から言うとね、
そうですね、
毎月のお給料を捨てるわけやから、
はい、
何やったんですか
一番最初はですね、本当に何もこれっていうものがなく、ただただ独立をしたいっていうことだったので、
何でもよかったんですね。
何でもよかったですね。
すごいな。
サラリーマンから脱したかったんですね。
どちらかというとそうですね。もう組織の中で働くというよりは、すべてその自分の責任においてこうやりたいっていう方が勝っちゃったっていう。
すごいですね。
こういう話を毎回思うんやけど、うん、毎週言うんやけど、若い子に聞かしたい、ね、
本当に、
うん、なんかそういうのがこう負け組みたいな印象なんや、
うん、
だからその転職を繰り返すとか、そうそう、
安定した会社に勤めたい、うん、長年ずっと、ね、定年まで働きたいって言いますもんね、
うん、そんなことばっかり
言う。なんでって言ったらわからないって、うん、なぜかわからないって若者は言うので、うんうん、
だからこうやってこうなんかこう転々としながら、
はい、めっちゃ経験ですよね、そうやってすることがね、うん、
ただ独立したかった。
すごいかっこいいなと思って、
すごい言うやなと思う、
本当にこれっていうものがなかったので、もう本当無責任といえば無責任なので、ただ本当に自分でやりたいっていうのは、まあ、途中からはですねずっとあって、
うんうん、で何やったんですか。
で最初にですね、まあ、自分の妻の職業が保育士だったので、まあ、日常的な会話の中でもっとこうだったらいいのになんでこうなんだろうみたいなところをやっぱ会話で出てきて、で自分だったらこうするのになっていうところとかがやっぱあったので、何もこう深く考えずに保育やろうっていう形で長崎市の方で保育を始めたっていう。
でも長尾さん自体は保育士じゃないんでしょう。
私は何も保育士も持ってなかったですね。
それで保育事業ができるわけですか。
そうですね、最初にやったのが認可外の保育施設から始めたので、もちろんスタッフは保育士の資格を持ってる方を雇用させていただいてっていう形ですね。
へえ、 それからまた転機が訪れますよね。
そうですね、 やはりこう認可外の保育施設っていうのはなかなかこう経営が難しくてですね、うん、でそんな中で認可の保育園をやりたいなっていうところで模索をしてたところに、うん、こう佐賀市の方で認可ができるよっていうところを聞いて、うん、まあ、市役所の方にですね、うんうんうん、行ってから一園目が佐賀市の方で認可の保育園を作ることができて、そこからが自分の中では一番の転機だったかなと思いますね。
ただその、まあ、長崎県では認可難しかったんですね。
長崎県はできなかったですね。
今も、
今も、大村市は、小規模保育事業っていうのをやられてるんですが、長崎県の中ではおそらく大村市だけじゃないかなと思います。
でも要は佐賀に行ってね、
はい、
佐賀で、まあ、お店じゃないけど保育園を、
はい、
認可で、
はい、
そこからこういくつか展開されるんですか。
ですね、佐賀市に3円と、うん、北九州に1円と、小木市に、小規模保育園を1つと、あとは皆さんがよくご存知のいわゆるこう認可の90名定員の保育園を小木市に、うん、
ある、
はい、一つ作ったっていうところですか、
ね、それ体一つでエリアが散らばっててこうやっぱこう循環させるのってどうだったんですか。うん、
そうですね、自分の最初の思いにこう女性が活躍できる職場を作りたいっていうのを自分の中で思ってたので、その当時どうしても社会福祉法人さんと学校法人さん宗教法人さんがメインで、うん、認可の保育園っていうのは経営をされてたので、うんうんうん、そんな中でこう管理職の会議とかに行くと、うん、どうしても60代の方だったり、うん、はい、70代の方が、うん、管理をされてる、うんうん、で自分はもう本当30代であろうが、うん、管理職にどんどん押し上げて、うん、管理をしてもらってたので、うんうん、自分はその、まあ、その管理、管理者の管理という形で、うん、比較的そこはスムーズに、うん、はい、運営はできてたかなと、
うんうん、経営は回ってたんですね。
そうですね、もうそこはもう全然10年ぐらい、トータル10年ぐらい経営はさせていただいたんですけれども、うん、はい、ずっと順調でやらせて、
ね、女性の人にはいいですよね。
まあ、女性働く側もそうやし、うん、その預けたい側もすごいありがたい存在やけね、うんうん、今ほとんどが働く、
そうです、もう一歳になったら
女性ばっかりやけどね、うん、ありがたいよね、預かってもらってね、うんうん、まあ、そんなわけでその今となってはその、夢未来高等学院佐早校、うん、
はい、
ここの転機は何があったんですか。うん、
はですね、まあ、保育から私がこう独立で始めてまして、でその途中に令和2年にですね、発達障害 のお子さんが通える、まあ、放課後等デイサービスっていう授業があるんですけれども、こちらを開設を諫早市の方でさせてもらって、でそれをこうやっていく中でどうしてもこうサービスの一貫性といいますか、横にこうつなげていきたいなっていうのはずっと思ってまして、でそんな中でこう幼なじみである、まあ、人間がですねこう夢、うん、心未来高校っていうのの諫早校を作りたいっていう話を私の方に、うん、持ってきてくれて、
うんうん、幼なじみなんです、
ね、そうですね、でそこから一気にこうやってみたいなっていうところですね、う
ん
う
ん、まあ、不思議な必然っていうか、
はい、
ね
え、う
ん、そういうことがあるんよね。
ありますね、素晴らしい、
ねえ、うんうん、持ってきた方もね、うん、面白いしね、
面白いですね。
もう持ってきた方は今度3月の9日
出るんですね、
ここでお話をされるのでそこもつながっていくんですけど、まあ、持ってきた方がまだ20代かな、僕はその頃からご縁があって、
はい、
すごい素敵な方で、うんうん、ね、今立派にお父さんの後を継がれてね、うん
うん、はい、
まあ、そういうつながり僕も久しぶりに会ったんですよね。だから長尾さんつながりで、うん、だからそういうことで、うん、久しぶりにそういう懐かしい方と、いや、その共同経営者っていうことで、
あ、そうかそうかそうか、
誰みたいな話になって、ってなってね、うん、本当不思議よ、うん、
ご縁は、
ねえ、まあそういうわけでですね、なんかなんとなくその夢未来高等学院諫早校が4月から、うん、開校っていうの、
はい、
オープンに、うん、まあそこまでたどり着いたという経緯ですけど、
ね、うん、そうですね、
うんうん、まあワクワクと不安とあるんでしょうけど、あの説明会っていうのが何月やった、1月やった2月 ?1 月か
1月ですかね。
で何日間かやられていて、うん、はい、そのうちひょろって僕見に行ったらさ、うん、はい、どんなでしたか、親御さんと一緒にね、うん、続々と来られて、うん、びっくりしたな。
みんな悩んでると思うんですよね、
うんうん、みさおちゃんも悩んだもんね。
もう本当にうち学校4年生から中学生全然行ってないので、
はい、
まあ、でも将来を考えてなかった、未来を考えるのをやめて、うん、今を生きてたんで2人ってみんなでですね、でも本人が持ってきたんですよね、
うん、
心生きたいって、
はい、
でそれで広がったから、
うん
うん、すごい私は思ったから、坂本先生にも感謝なんですけど、そう、ね、あったからよかった、うん、そう、
坂本先生来とるよ、
ね、うんともすんとも言わんけど、
うんともすんとも
うんぐらいすんとか言ってください
本当なんかね不思議なご縁ですよ、うんうん、またあの後半はですね、まあ、具体的な、もう少し具体的にお話をお伺いしたいと思いますんで、名古屋さん引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
あの日の嘘上手につけてたつもりでしょう、もう少しだけ、もう少しだけ揺れる瞳の奥隠してよ、遠く目を細めたって曖昧にぼやけてるまま、ね、気づかないで気づかせないで伝う頬の青照らさないで、夢から覚めてしまう前に One more time、oh, oh, oh.
絶対ないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和8年2月16日月曜日、本日は夢未来高等学院諫早校学院長長尾優也様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野矢と
ルンルンルノン神戸美沙夫です。
さてさて、この夢未来高等学院諫早校というものが、
はい、
諫早に登場をして、
うんうん、
まあ、全国的にはパラパラあるんですよね。
はい、このそうです、
うん、
サポート校
的に、
うん、
はい、
諫早校今まさにオープンしようとしてますが、
はい、
今の状況はいかなる感じでございましょうか。
うんうん、今ですね、ありがたいことにもう5名の、第一期生は、うん、もう決まってまして、
うんうん、
でまだあと1回ですね、第3回目の入試を3月に控えておりまして、
うんうん、
で今も随時説明、個別のですね、うんうん、説明とかをさせていただいているような状況で、
うんうんうん、
本当にたくさんの方々に来ていただいているような状況でありがたく思ってます。うんうんうん、
母体はその心未来高等学校の通信 生の子たちが来るサポート校っていうこと、
はい、それ在籍はですね、うん、心未来高等学校になります
て、
はい、でその通ってくる場所が、うんうん、夢未来高等学院諫早校っていうところになるっていう形ですね。
じゃあその心未来の通信だけやっててサポート校に来ない子もいる
は、実際ですね、諫早校に通ってくる子と、あとはその桜高校っていうのが心未来高校とは別にあって、よりちょっと全日制に近い通信高校になるんですけれども、大体はどちらかをこう選ばれる。で心未来に通ってて、まあ近い諫早に近い子っていうのはもうほぼほぼ諫早
ほぼほぼ
来られるっていう形ですね。
は桜高等学校、
ああ美沙ちゃんとこはね、
ワンデー1日コースに行ってます。
週1コース
週1、うんうん、でも本当に学校がよくて、働きなさいバイトしなさいって社会に、
ああ残りはな、
うん、だからそこに、うん、スイミングに平井さんの
にバイトに行って
るの、誘われて、
へ
で大人気って言ってました。子供に
何をしてるんですか、ワイワイ
補助補助
補助、
うん、平井さんも絶賛してくださってありがたい、
よかったね、
うん、そうなんです。
だ普段はその諫早スイミングで
何週何回か行って、
はあはあ、
金曜日学校に
学校に行って、
あと弥生の方か、
ああそう、ね、
通ってて友達もできて、だからこっちは諫早校は諫早校に通うってことですよね。
そうですね、
ですね、
で通いながら、うん、まあ、先ほど言われたアルバイトとか、うん、そういったことも全然できます、
ね、もっと近く諫早から行けるってことですもんね。
そうですね、
うんうん、通える、だからそういう選択も第一の時はなかったので、もうそこしかなかったからワンデー、うんうん、だからそういうそれじゃなくそこにも行けないって子がいたんですよ、
はい、
そっちまで通えないってやっぱり不安だと、だからそうなると諫早校があるからすごいそのもっと受け皿が広がるのかなと思って、うんうんうん、親も心配じゃないですか。
そうね、
うん、行けるからですね。週何回かとか行くんですか。
そうですね、諫早校の場合は、ワンデー週1回コースだったり週2回コースだったり、う
ん、ね、
週4回コースだったりと、うん、いうところで選んでもらってますね、うん、
で朝の朝礼とかがあって、
そうです、一応もう時間で
スケジュールがあって、
スケジュールを
出席とかもあるってことですか。
はい、
あ、いいですね。
そこではあの授業するというよりもその自学、
自学ですね。基本的にはあの通信制高校なので、はいはい、あのベースになるのがレポート提出っていうところで、うんうんうん、そのレポート提出の部分の学習支援っていうものを、
うんうん、
あの職員がしっかり管理をさせていただくっていうところで、
まあ、どちらかというと見守りに近いのかな。
そうです ね、
ね、子どもたちの自主性に任せて、はい、いいよね。
いい、絶対いい、自分の、ね、あの分からないところからしますもんね、多分。
そうですね、
ですよね、もう全然大地とか学校行ってないから全然分からんけど、うん、どうしようって言ってたけど今生き生きしてます、
うん
うん、みんなそうって言って
分かるとこだけやりゃいい。
そうそうそうそうそう、だから、うんうん、すごいありがたいです、うんうん、
好きなことだけ、
そう本当に
好きなことだけしていいコースってあれはいいのにね。
ですね、
そうですね、うん、
だから押しなべてこう平均的に学びたいこと、うん、
そこだけ、
そこだけ、うん、なんか数学だけやりたいとか、
うんうんうん、
国語だけやりたいとか、
うんうん、
ね、うん、なんかそういうのを選択できた。でもそういう複合型になってくるんじゃない、
うんうん、
学校も、うん、なんかおそらくこれから
なってくると
合併合併になってきて、うん、子どもの数が減ってきて、うんうんうん、なので複合型の学校の中でなんか工業商業
いいかもですね、
進学、
うん、
ね、小選ぶみたいな、
うん、
その総合型になってくるんじゃない
か、うん、いいと思います、
って思うんやけど。
留学したい、私はしたい、
あ、私は留学したい、楽しみですね。
楽しみ、
そうですね、
楽しみです。私見さ早く、
たまに覗きに行こうかな、う
ん、ですね、ぜひ。私も行きたいです。
行けない子供に育ててあげようかな
ピーって言ってくださいね、もう今日はやめてくださいって言ってくださいね本当に
ね、
ありがたいです本当に
ね、だからやっぱりそうやって社会に触れるチャンスを作れてるっていうかな、みさおちゃんとかもそう、
そうなんですよ、ね、だから選べる時間が有意義にたくさんあるって言ってますね、うん、
でやっぱりいろんな年齢の人たちとこう出会うわけやろ。
そうです、
バイト先で。
そうですね、
ね、うん、そういうのが一番いいと思うけどね、うん、
本当に 友達もできるしですね、うん、学生生活を私は送ってほしくて、うん、でも願ってるだけだけど本人が選んだから、うん、友達が本当に似たっていうか同じ気持ちの子がいっぱいいるって、うん、学校行けてない全然行けてないっていう子が、うん、だからそことつながって、
うん、
そうだから諫早子もそういうね悩んでる人も多分来ると思うん
で、そうですね、
うん
うんうん、
だからもう母体がその保育であり、う
ん、はい、
まあ、あの発達に不安のある子に向けたデイも今もされてるし、
はい、
だからすごいお気持ちの分かる学院長
すごいですね
じゃろと思うんですけど、
本当になんか全てをねしてるから、
ね、
うん、たくさんの方に感謝されてると思う、
いえいえ
そう思うよ、
うん、
年が経つたんびに、
うん、
何年かしよったら感謝の嵐じゃない、
うん、ありがとうって皆さん、ね、今でもね思われてるだろう、
ね、思うと思うね、
うん、
まあそんな中でこのやりがいのところっていうか、うん、
はい、
まあ学校出て今の自分を続けられてる理由ってどの辺にありますか。
そうですね、 やはりこう、まあ、自分自身が保育からまあ、自分でっていうところで入らせてもらってから、うん、こうまあ、やりたいって思うことがどうしてもこうつながりがある事業をやっていきたいというところで、
うん、
まあ、発達も保育をやりながら自分が、あ、こういう時どうするのかなとかって思ったのがきっかけだったりとかですね、うん、で、まあ、通信もですね、そういったところで本当はまあ小中学生 のサポート支援をですね、うん、自分としては先にさせていただきたかったんですけれども、まあ、ご縁あって
うん、
通信高校のサポート校を、うん、開校させていただくことに なったので、
うんうん、
まあ、そういったこう横につなげられる、
うん、
自分自身でこう行っていることがつながっていくような事業っていうことをやれてるっていうのが一番のこう、まあ、自分の今のやりがいにはなってるかなと思います、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね。だからまあ保育だその発達支援だ、
はい、
その学校に行きづらい子の支援だって、うん、はい、なんかこう無理無理分けるといくつかのジャンルに分かれると思うんですけど、うん、でも子どもたちは一人で全部つながっていて、うん、ね、うん、そういうところのこう一貫性っていうか、うん、ブレてないもんね、
うん、
はい、
なんか名刺の肩書き上は会社名が3つぐらいあって、
本当に今何回も見てますもん
ね、忙しそうやなと思うけど、あんまぶれてないもんな、うん、すごいなと思いますね。
すごい若いのにです。
いや本当若いのに、
本当にすごい。
だから今おいくつですか。
今40、今年4ですね。
あきらちゃんと一緒ぐらい。え、
1個上、あきらさんが1個上、うん、
ほぼ一緒、うん、面白いな、まだまだやれるもんな、うん、
ですね、楽しみですね、 なんかね、
うん、次どう進んでいくんやろうね
本当に。
そうですね、やはりこう小中学生のですね支援とかっていうところを、
あ、
まずはこう実現したいなっていうのと、
あ、
まあ、あとは就職の方ですね、就職支援とかっていうところの活動も、まあ、通信高校をさせていただく機会をいただいたので、
うん、
これから先その先の部分のサポートっていうところまでできたら、
うん、
いい環境が作れるんじゃないかなっていうところは思ってますね。
だから小中高、
うん、
まあそれから先があるけどずっとつながっとるんやけど、
うんう
ん、この間もちょっとその話になって組織が違うのよね、
はい、
う
ん
う
ん、
特に中から高、
そうですね、違いますよね、
管理されてる職なんか行政枠が違う、そうやもんね。
そうですね、
だから中学校までは市町の教育委員会、
うん、
で高校になったら県の教育委員会、
ね、うん、
ここがつながってるようでつながってないみたいな話になって、うんうんうんうん、じゃあ諫早高校の付属中学はどっちの管轄ですかみたいなことになるや
ん、うん、違うんです、
違うね、なんかこの辺がこうなんか妙にね、
うん、
なんか妙にモヤモヤするとこでありまして、まあ、そのなんかこう中間的な存在をされてるんじゃないかなと思ってて、
うん、
って、うん、だからそれで、まあ、長尾さんのやり方で今度小中に踏み込んでいただけると、うん、子供たちとその親はいいよね、うん、
絶対いいです
ね、いいよね、うん、でそれから就職までなんとかつないで差し上げようって話やろ、う
ん、でその就職先の企業さんにもいいじゃないですか、
いいよね、
うんうん、そういう人材が欲しいじゃないですかやっぱり、うんうんうんうん、いいと思う、
やっぱりそういうなんちゅうか応用の効く子が欲しいよね、お勉強できる子よりね、どっちかっていうと、うんうん、まあお勉強できる子もさいいけどさ、
うんうん、それはそれでまたねいいし、うん、
だから学校の勉強ができないからダメだみたいなのを早くなんか払拭したいし、ね、
そうですね、
学校に行かないとダメだってまだ先生たちが言われてるから、
まだまだやっぱそういう風潮はあるもんね、
先生たちも言いたくないけど、うん、卒業した時言っても言いたくないけど言わなきゃいけないんですって言ってました、
そうやもんな、 それでお給料もらっとるけ
どね、そうそう、だから無理して言ってますって、うん、大地くんは行かなくていいと思ってたけど言ってましたって言ってましたね、うん、でもそういうやっぱりね、中に会社と一緒ですからね、うん、
先生もちょっとねモヤモヤするよね、
先生もやもやしてたって言ってた、うん、うん、そういう先生がもっともっと増えてくるでしょうね、また先生のケアもしないとですね、
先生のケアも、先生のケアっていうのも名古屋さんお仕事として成立する、
多分絶対いいと思う、
なんかあの、うん、今実はこう発達の方で、うんうんうん、どうしても発達って自治体によって、
うん、違うんです、
あの支援の差があるので、あ、まあ、保育園の訪問に民間の人間が行くとかですね、うんうんうん、そういったところでこう親御さんへつないであげる間に入るとかっていうのもなんかこう、うん、やっていきたいなって思います、
はい、いいですね、
いや必要なことと思うよ、
うん、全部つながってますね、長尾さんがやってること、うん、素晴らしい、
すごい、
うん、
あと高齢者もお願い5年いないぐらいにそろそろ危ないので
そうですよね、うん、全部ですね、
つないでいただければ、
生まれた時からね、うんうん、その先まで、
その先まで、
先ですね、はい、
いやいや楽しみだと思います、うん、新たなやっぱりなんかこう、うん、なんか新たなビジネスっていうか、
うん、
必要とされているっていうかな、
うん
うん、
非常にいいな、
うん、楽しみですね、
うん
うん
うん、まあ、今お伺いしたこと以外にもっと先にある何かやってみたいことってあります？
そうですね、
実はこんなこと思っててみたいな、
そうですね、もう全然関係ない、うん、ここはもう結びつかないんですけども、うん、あのコーヒーショップっていうんですかね、カフェみたいなものをこう趣味でやりたいっていう、
趣味で、どんなお客様に来てほしいですか、
うん、
もうそれこそもう本当に年齢層は問わず、あのそこに来て何かこう時間をただただ過ごしてもらってみたいな、うんうんうん、回転率とか、まあ、やっぱ事業だとどうしてもついてくるんですけど、そういったものを一切度外視にできるような空間を作れたら、
うん
うんうん、なんかそこに来た時間は何も考えずにただおしゃべりして帰れるっていうような場所ができたらいいなっていうのは思ってますかね、
うんうん、作ってほしい、
いや僕もそれ実は考えてて、うん、であの経営側じゃなくて、
はい、
逆にそのカフェがあって、
うんうん、
あそこに行くと奥の席にいつも上野さんがおるみたいな、うん、
想像つきますね、
そうそう、でなんかこうコーヒー注文して隣いいですかって言っておしゃべりするっていう、うんうん、なんかそんなじいさんになりたいな、
うん、想像つきますね
なんかそんなカフェ募集中なんや、
うんうん、
いつもおるって、
うんうん、
あのじいちゃん
いいと思います、
いいと思う、
うん、いいと思う、
ね、なんかもう良すぎ、
うん、
ね、憧れる、うん、それを実践されてるからね、
ですね、
うんうん、僕は60過ぎてからちょこっとずつなんかこう気づいたけど、
うん、
それまでは全然気づかないと、
うん、
もうすでに早くからお気づきになってあるので、う
ん、お若い、
いやいや全然です、
うん、すごいなと思って、
すごい、
うん、何回目かでしょうね、
多分3回か4回かな、ね、私今日喋って思いました、
多分1回目だと思うんです
か1回目やろうか、次は何をやりますか、次の世では、
そうですね、次の世で、
次の世は、
うん、次の世はもう
全然考えてないですね僕犬なんですよあ、そうなんですか。
だそうです。
犬になります、うん、可愛がられる犬になります。
わからないですね、それはね、可愛がられるかどうかはね。
いやだから今一生懸命練習しよるさ待てとよしと
どうかな、
お家で
どうかな、どうかな、
あんたまだ全然犬になれんもんって、ね、うちのに言われて
忠実ですからね、ワンコ
は
ね、
うん、あんた待てができんもんあ、そういうなんだかんだでチャイム鳴りまして、番組的にラスト3分ですが、はい、ラジオいかがでしたか。
いやもうあまり経験がなかったので、ええ、ちょっと不安だったんですけども、ええ、ものすごく喋りやすい環境を提供していただきまして、
なんか言い残したことはございませんか。
いやもうあの全て話させていただいたので、
とりあえず、
はい、うん、大満足です。
またなんか思いついたらいつでも他の番組もありますし、
は
い、
そうですね、
はい、
あのじゃんじゃん出ていただいて、
うん、で
またあの4月が落ち着いたら、
はい、
ぜひまたいろんな学校の宣伝とか、
ね、
うん、
あの使っていただいて結構ですので、
うん、本当にですね、
はい、う
ん、
ありがとうございます、
うんうん、いろいろありますよ。
うん、
あきらちゃんなんか毎日朝生放送しよるけん、いきなり来ても大丈夫
です。そうですよね、やーって言ってね、
や
うんともすんともはいいですか。
あ、
うんともすんとも、
うんともすんともはいいですか。なんか言い残したことない
の。そうですよ、うんとも、
伊沢役をよろしくお願いします
ねえ、本当楽しい、うん、さあ次週ですけど、あのまんざら関係ないこともなくてむしろつながっていて、うん、2月23日天皇誕生日の月曜日、はい、記念すべき352目のゲスト様は東京コーヒー、カタカナで東京コーヒー、大村で活動されていますゆうちゃん、女性ですね、に、お越しいただく予定になっておりまして、東京コーヒーはカタカナでネットで検索なんですけど、あの学校に行かない選択をした子どもとその親を支援する、元気にするというね、うん、団体でございまして、今全国で400箇所を超えていて、
ですね、すごいですよね、うん、私の友達も長崎でやってるって言ってたので今度ちょっと会ってみます。
え、誰？
その友達の友達らしいですけど、知ってるって言ってたので。
さくらちゃんやろ、
かなじゃん、うん、今度紹介するって言っていただいて会おうと思ってます、うん、
僕お会いしました
か。あ、本当ですか、
うんうん、あの僕も東京コーヒーあの登録しまして、
うん、登録するんですか。
そうです、エントリーして、はい、いろいろあるんですよ、登録だけと拠点までやる、うん、コースと。
そうなんですね、うん、
さあこのあと6時からはシームレス学園生放送続きますんで、チャンネルはそのまま FM 諫早でお願いいたします。さてさて結びのご挨拶のお時間でございますが、未来夢未来高等学院諫早校学院長長尾優也様、心の準備はでございましょうか。
はい、大丈夫です。
あの一言叫んでいただくんです
はい、
叫ぶんですよ、
叫ぶ
どっちでもいい、ささやくでも、
気持ち的には叫びたいと思います、
は
い、
あ、気持ちはね、はい、ではご一緒に、せーの、
また来週、
説明会お待ちしてます、
バイバイ。
説明会どうしたらいけるんです
か、うん、もうお電話していただいたら、
夢未来
高等学院の方に、
でお電話ですね、
はい、電話で、はい、
ぜひぜひ皆さんに随
時募集、
はい、
随時募集よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。